こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。少年 A 子の子を産んで父と母開墾の手記は、1997年の神戸連続児童殺傷事件で少年 A と呼ばれた加害少年の両親が、息子の成長と事件発覚後の家族の状況を振り返った手記である。書簡は1999年、逮捕当日まで息子の犯行を想像できなかったという父母の視点から家庭内の日常をしつけ、学校や周囲との関わり、そして事件後に押し寄せた混乱と後悔が記される。本書の目的は、事件を刺激的に再現することではなく、親として何を見落とし、どこで対応を誤ったのかという問いに、当事者が不完全さを含めて向き合おうとする点にある。ただし、加害者家族の語りである以上、記述には視点の限界がある。被害者と遺族の対外損失を中心から見失わず、親の責任、支援機関の役割、家庭だけでは説明できない問題を批判的に考えるための資料として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、普通の家庭という自己認識が映す理解不能さへの戸惑い。本書で印象的なのは、両親が自らの家庭を特別に崩壊した環境ではなく、仕事や子育てに追われる一般的な家庭として捉えていることである。この自己認識は、犯罪の原因を単純に家庭不和、貧困、放任といった分かりやすい要因へ還元したい読者の期待を裏切る。両親の記憶にある日常には、子供を心配し、しつけ、将来を願う親の姿がある一方、結果を知る読者には、その関わりの中に見過ごされた兆候や対話の不足が見える場合もある。ここで重要なのは、平凡に見えることを安全の保障と取り違えない点である。家庭が外から整って見えることと、子供の苦痛、孤立、攻撃性、内面の空想を親が十分に把握できていることは別問題である。本書は、家庭環境だけで凶悪犯罪を説明できるとは示していない。しかし、親がこの語りをどのように受け止め、異変をどこまで具体的な支援につなげられるかという、日常的で難しい課題を浮かび上がらせる。読者は両親を即座に断罪または擁護するのでなく、自己的な視点による判断の容易さも自覚しながら読むことが求められる。次に、気づかなかったの反復が問う親子間の認識の隔たり、両親の後悔は、息子の重大な問題性を逮捕まで理解できなかったという事実を軸に展開される。手記に繰り返し現れる、分からなかった、信じられなかったという感覚は、単なる弁明としてだけでなく、親子で同じ生活空間を共有していても子供の内面には容易に届かないという現実を示す。親はしばしば学校での出来事や子供の説明を断片的に受け取る。しかも、成長期の反抗、口数の少なさ、友人関係の揺れは、それ自体では直ちに危険の証拠とは言えない。そのため、後から見れば意味を持つ行動でも、その時点では反発的な問題として処理されやすい。本書の価値は、親が万能な観察者ではないことを認めつつ、無力感を面積に変えない点にある。気になる行動を一度注意して終えるのではなく、継続性、頻度、他者への影響を確かめ、学校、医療、相談機関と情報を共有する必要がある。ただし、こうした対応は、子供を犯罪者予備軍として扱うためではない。困難を抱える本人と周囲の安全を守るための早期の対話と支援の回路として考えるべきである。さらに、後悔の手記であると同時に、加害者家族の語りの限界を持つ。本書は、副題が示す通り、父母の開墾を記した作品である。しかし、開墾を語ることと被害の全体像を十分に伝えることは同じではない。語りの中心は、息子を育てた親が受けた衝撃、社会的非難、家族の混乱、そして自責であり、必然的に加害者家族の経験へ比重が置かれる。この構図は、事件によって命尊厳、日常を奪われた被害者と遺族の苦しみを相対化してはならないという倫理的な緊張を生む。読者の一部が、謝罪や被害者への視線が十分ではないと受け止めてきた理由もここにある。一方で、この限界を理由に本書をただ退けるだけでは、加害者家族が経験する孤立や責任を抱えながら公的な眼差しにさらされる現実を考える機会も失われる。重要なのは、父母の言葉を最終的な説明として受け取らないことだ。被害者側の記録、信頼できる報道、少年司法や支援に関する資料と照らし合わせることで、個人の手記が持つ偏りを意識できる。本書は、単独で事件の真実を完結させる本ではなく、誰の痛みが語られ、誰の声が語られにくいかを問う読書を促す。そして、親の責任を単純化せず、支援の失敗を社会的課題として考える。未成年の重大事件に接すると、原因を親のしつけ集中させる議論が起こりやすい。本書もまた、父母自身がどこで間違えたのかと問い続けるため、その読みは避けがたい。しかし、親の責任を考えることと、犯罪を親の人格や教育だけで説明し尽くすことは異なる。本書から読み取れるのは、親の判断には限界があり、家庭、学校、相談機関、 地域がそれぞれ断片的に子どもを見ている場合、困難の全体像が共有されにくいという問題である。親が助けを求めても相談先が状況を継続的に追えるとは限らず、守秘や権限の制約を抱える。もちろんこれは親や関係者の責任を消す論理ではない。むしろ個人の反省を再発防止へつなげるには、どの時点で何を相談し、誰が連携し、どのような支援を用意できたのかを検討しなければならない。本書を育児の正解を示す本として読むのは不適切である。子どもの問題行動を道徳的な失敗として飲み扱わず、継続した観察、専門家への相談、家族への支援を組み合わせる必要を考えるための重い事例として位置づけるのが妥当だろう。最後に、出版そのものが提起した説明責任続在公表の倫理、本書は内容だけでなく、加害少年の親が手記を公に出版したという事実自体が大きな論点となった作品である。事件の背景を知りたいという社会的要請、両親が説明と謝罪を試みる必要、被害者遺族の感情への配慮、加害者家族の私生活を守る必要は容易には両立しない。公表には憶測を減らし、親自身の責任認識を示す可能性がある。その一方、語り手が加害者側である以上、出版が自己防衛や自己正当化に見える危険も常に伴う。したがって読者は文章の感情的な強さだけをもって学材の深さを判断すべきではない。誰に向けて書かれているか、何が詳述され、何が沈黙されているか、被害の尊厳がどのように扱われているかを考える必要がある。なお、印税は被害者及び遺族へ支払われたとされるが、金銭的な措置が失われた命や苦痛を償い切るものではない。この点に本書をめぐる評価が割れる理由がある。文学的な完成度や事件解説の網羅性よりも、重大な加害に関わる家族が公に語る行為の可能性と限界を読者に直接突きつけるところに本書の特異性がある。結論として、本書は真相を網羅した事件記録や子育ての実践的な指南書を求める読者には向かない。加害少年の両親による限られた視点の手記であり、事件の原因に単一の答えを与えるものでもないからである。他方、少年犯罪を異常な家庭の出来事として遠ざけず、親子の対話、見落とされる困難支援の連携、被害者への責任を複眼的に考えたい人には読む意義がある。とりわけ教育福祉、司法、報道の在り方に関心を持つ読者は、個人の苦悩の記録を社会的課題へ接続する材料を得られるだろう。ただし、被害者と遺族の苦痛を中心に据え、可能なら被害者側の記録や信頼できる資料も併読したい。本書が同種の犯罪ノンフィクションと異なるのは、第三者の分析ではなく、加害者を育てた父母が自分たちのわからなさと後悔を語っている点である。その近さは貴重であると同時に偏りの源でもある。だからこそ読者には共感か非難かの二択を超え、語られたことと語られないことの双方を吟味する批判的な読みが求められる。ご支援いただける場合は、少年 A の父母、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。